今日は、お便りです。ドラマと小説のリアルとリアリティって、どういうふうに違うのとか、どこまで OK なのとか、まあそんなような話と、昔入った話と、それからとネットフリックスの地面師の話、面白かったねって、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日は、お便りです。通りすがりのラジオネーム、通りすがりの七志さんからです。先生こんばんは。はい、こんばんは。ああ、まだまだ暑くてげんなりですね。はい、岐阜、この収録は2024年9月19日に収録してますが、この段階で岐阜の気温は35度かな、6度かな、気象庁発表なので外気温は40度近くになってる。もうぐったりしますよね。前回大河ドラマを話題にされてましたが、そろそろ朝ドラの、虎に翼は終わってしまいますね。先生は虎に翼はご覧になっていましたか？もし見ていらっしゃったら、方知識をお持ちの先生から見て、どんな作品に見えたかお聞きしたいです。先に言っておこう、NHK の朝ドラ見てないです。そもそもうちにテレビないもんですから、うちに1台だけあったテレビは、うちの母親が施設に入ったことによって、その施設にうちの母親と一緒に引っ越しました。まあ大河ドラマに関して言うと、まあ毎週日曜お友達の家に遊びに行くので、でまあそこで一緒に見るっていう、まあ大体そんな流れです。でまあこれだと話が2分で終わってしまうので、まあドラマ流れでね、先日ネットフリックスで、地面師たちっていうのを見て面白かったよ。いやー、その昔ね、タイトーというテレビゲームの会社にいた時に、ゲームセンターの開発、店舗開発っていうのを、歌舞伎町、新宿の歌舞伎町だとか、池袋だとか、あと渋谷だとかでやってましたね。で、まあ地面師というのは、まあそういうのがいるよっていうのは、まあ噂では聞いてましたね。で、まあただ、その当時非常に、戦後のその細かい土地が多かったんでね。で、まあ、まだ地上げ屋がそろそろその出始めたぐらいだったんで、まあ地面師よりはむしろ地上げ屋の方が活躍してた時代だったね。でまあ何年か前調べてみたら、2017年かあの時に積水ハウスが地面師詐欺にあったっていう、まあそれがまあ、モデルにはなってるんだけど、まあ、それがあった時に、今時まだ地面師がいるっていうか、そんなに大きな仕事を地面師でできるのっていうようなびっくりした覚えがありますが、面白かったですよ。で、一応、そういえばなんでそんなに詳しいかというと、地面師詐欺で一本書いてたんだよ、遠い昔ね。懲りない紳士っていう、その公文社から、文庫から出たやつで、僕の長編第2作なので、なんて30何年前かな、っていう風だったんでね。で、基本的な手口ってあんまり、その当時とは基本的な手口は変わってないかな、っていう風です。で、知識について、その手口やそのものについて、 構ネットフリックスの地面師たちに関して言うと、手口に関して言うと新しいところってのは結構スキップされてるかなっていう、まあ真似されないようにっていうことだろうけど、ただやっぱぽく作ってあります。であと、現実の詐欺師っていうのはこう、ハリソン山中とか、そう、ピエール・タギだとか、豊悦みたいな見るからに怪しい人っていうのはごくごく、まあいないかな。地面師というのは僕は直接会ったことがないんだけど、詐欺師はまあ諸般の事情でちょいちょい会うんだけど、詐欺師っていうのは大体そう、ネットフリックスの地面師たちに出てくる綾野剛みたいな感じの、真面目そうで誠実そうな顔をしているタイプの方が、まあむしろ詐欺師は多いかなっていう、まあ実際のところです。で、出口に関して言うと、こう、ほぼあの通り、30年前はあの通りで、今は電子化されているので、もっといろんな作業はもっと難しいかなっていうことと、まあ実際にはあんなトントン拍子にはいかないよっていうような、まあ話は聞いてはいます。まあいろんなことが重なるので、無駄足を厭わないのが、まあ、ああいう仕事のすごいところでね。で、ただね、思うのは脇役がリアルなんだわ。そのこう、そう、地面師たちのドラマでいうと、マキタスポーツのやってた、マキタスポーツがやってた、あの町の不動産屋ね、いや30年前はああいうその町の繁華街の隅っこにいる、オーナー社長の不動産屋で、地元の事情に詳しい不動産屋で、ああいう怪しげな不動産屋ってたまにいたんだよね。もうマキタスポーツが出てきて、こうソファに寝転がって、こう水虫の薬を塗ってるところを見て、思わず爆笑したよ。いたいた、このおいこういおっちゃんとかっていう。そう、店舗開発やってた時にさ、片っ端からあの不動産屋回ってたからね。いやー、もう、やっぱそういうところ、ああいうその脇の人物の作り方、人物の作り方っていうのは、やっぱりあのドラマっていうのはすごいよねっていうのは思いますね。活字する場合だと、こうもっとあの手口を、視覚的なものではなくて法的な知識だとか、そういったところをかっつりを抑えるっていうところが、その小説の場合では必要になってくるので、これこれこういう法を基準にして、元にして、でこれこういうこういう手口でやると、まあ公文書不実記載っていう時代、そういう言ってた時代があったんだけど、書類そのものは本物でも書いてある中身が嘘っていうのは、それが公文書不実記載なんだけど、まあそういったことだとか、それだとか詐欺だとか、そういったもののはどういうもので、大体どういう刑に処せられるのかとかっていうような、であとどういうふうに追われていくのかとかっていうようなことを、小説の場合だとその手口の背景になる部分をね、ずっと書き込んでいくと、そのリアリティが出るっていうことはあります。でドラマの場合だと、やっぱキャラクター、こういうパッと見た瞬間に、あ、こういう人いるいるとか、いたいたっていう、あそこら辺がやっぱりあのドラマ、ああいう視覚で訴える時のメディアのすごいところ、まあ、そこら辺の差があるかなっていう、まあ、そんなところです。せっかく紹介したので、鈴木喜一郎著、懲りない紳士、公文社文庫で30年前の作品なのでね、今電子書籍だけで、手に入ります。懲りないってのは狐に狸のないって書くので、古い作品です。概要欄にリンク貼っておくので、興味があったら読んでみてください。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、投げ銭してください。 この番組では今更聞けない小説の疑問といったテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいてもいつでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、大流氓の新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Google Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。